こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫フランスの高校生が学んでいる住人の哲学者は、フランスの高校で必修とされる哲学、とりわけ大学入学資格、試験バカロレアの哲学試験で必ず抑える西洋哲学もの、短時間で俯瞰できるように編んだ入門書である。著者、シャルル・ペパンは教育現場で哲学を教える立場から、プラトン、アリストテレス、デカルト、スピノザ、カント、ヘーゲル、キルケゴール、ニーチェ、フロイト、サルトルの住人を選び、古代ギリシャから近現代へと続く思考の流れをコンパクトに解説する。思想の要点を歴史の暗記に終わらせず、若者の悩みやに地上の問いと接続しながら、哲学を自分の言葉で考える技術として示す点が本書の狙いである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、バカロレアのための哲学と、入門書としての設計、本書の出発点は、フランスの高校教育において哲学が必修であり、卒業時のバカロレアで哲学の筆記試験が課されるという制度的背景にある。だからこそ内容は、専門研究のための網羅的概説ではなく、試験で問われやすい核心を外さずに、短い時間で読了できる密度に圧縮されている。重視という選定も、哲学史の主要な節目を作った人物に絞ることで、哲学の流れを嫌悪しなわないようにするための工夫と言える。読者は、ここの哲学者の理論を細部まで追うより先に何が問題で、どう答えが更新されていったかという問いのリレーをつかめる、哲学の学習を。難しい用語の暗記や権威のきゅうりにせず自分で論点を立て直す訓練として位置づける点が、教科書的でありながら読書体験としての推進力にもなる。次に、古代ギリシャの基礎、プラトンとアリストテレスの枠組み、十人の起点として置かれるプラトンとアリストテレスは、西洋哲学の基本的な問いの形式を整えた存在として扱われる。プラトンは、意見の多様さに飲み込まれずに真理を探る姿勢や、目に見えるものの背後にある原理を東方構成を示し、哲学が単なる知識ではなく生き方の訓練であることを印象づける。一方、アリストテレスは、世界を観察し分類しながら原因や目的を探るしの姿勢を代表し、倫理や政治といった領域を含めて人間の営みを総合的に考える道筋を与える両者を連続して学ぶことで、理想や原理を重んじる思考と現実の多様さから普遍を取り出す思考の緊張関係が見えてくる。この基礎は広大な議論にも繰り返し現れ、理性と経験、個人と共同体、幸福と正しさといったテーマを考える際の土台になる。さらに、カネダへの展開、デカルトとスピノザが飛躍したいと自由の問題、カネダイ哲学の核心として本書が示すのは、世界の理解の出発点が主体へと移る展開である。デカルトは確実性を求めて疑いを徹底し、考える主体を起点に据える態度を象徴する。ここでは何を信じるかより、どのように確かめるかという方法が重要になる。続くスピノザは、感情や欲望を含む人間を自然の一部として捉え直し、自由を気ままな選択ではなく、必然性の理解として再定義する方向を示す。両者を並べて読むと、自己を確実な根拠とみなす見方と、自己もまた世界の法則の中にあるとする見方の対象が際立つ。試験的な観点からも、主体、真理、自由、情念といった品質テーマがここに集中している。日常的には、自分の確信はどこまで根拠があるのか、感情に振り回されずに生きるとはどういうことかという問いに直結し、哲学が自己理解の道具になり得ることを伝える。そして、理性と歴史の統合、カントとヘーゲルの見取り図。カントとヘーゲルは理性の力をどう位置づけるか、そして人間の営みを歴史としてどう理解するかをめぐって大きな見取り図を与える。カントは、私たちの認識がどのような条件で可能になるかを問うことで理性の限界と可能性を同時に示し、道徳においては自律という観点から普遍性を思考する。ここから自由や責任、法や義務といった問いが、個人の気分ではなく筋道だった根拠を求める議論として整理される。ヘーゲルは、人間の意識や社会が対立と統合を経て展開していくという歴史的視点を強調し、個人の問題も共同体や制度の中で捉え直す両者の組み合わせにより、理性を性的な規則として見るだけでなく、社会や歴史の運動の中で理解する視点が得られる、政治や文化、進歩といったテーマを論じる際の足場になり、現代の価値観の衝突を単なる好き嫌い以上の問題として考えさせる。最後に、近現代の自己探求、キルケゴール、ニーチェ、フロイト、サルトル後半では、普遍的体系よりも、個人の実存や価値の揺らぎに焦点が移る流れが明確になる。キルケゴールは、 一般論では救えない個人の不安や選択を問題化し、主体的に生きることの重さを浮かび上がらせる。ニーチェは、知性の道徳や価値の起源を問い直し、価値の転換という挑発的な課題を提示する。さらにフロイトは、理性的な自己像の背後に無意識の力があると示し、自分を理解する営みをより複雑にする。サルトルは、自由と責任を徹底して引き受ける実存の立場から、逃避や自己欺瞞の問題を照らす。これら4人を続けて読むと、理性中心の人間観が揺さぶられ、自己は透明ではないという感覚が強まる一方で、それでも選び、意味を作ることから逃れられないという結論へと導かれる。若者の悩みや生き方の迷いと接続しやすく、本書が哲学を生活に近いと意図して提示する部分が最も活性化する領域である。結論として、本書を進めたいのは、哲学に興味はあるが何から読めばいいか迷っている人、哲学史を最短距離で俯瞰したい人、そして学校教育や教養として西洋哲学の基礎を抑えたい人である。取り上げる10人は古代から近現代までの重要な節目を作った思想家で、個別の理論を細部まで追うというより、問いがどのように受け継がれ変形されてきたかを理解するのに向く。得られる実利は単に知識が増えることではなく、主体、自由、道徳、歴史、無意識といった論点を自分の言葉で整理し直す力が育つ点にある。似た入門書は多いが、本書はフランスの教育現場で来た得られた要点の選び方に加え、現代の読者の生活感覚へ橋を架けようとする語り口が特徴で、哲学を遠い学問から引き寄せる。もちろん新堀には限界があり、各哲学者の原点読解や専門的議論には別途進む必要がある。しかし、次に読むべき原点や概説を選ぶ地図として、また自分の悩みを問いに変える導入として、軽快さと骨格の両方を備えた一冊として際立っている。ご支援いただける場合はシャルル・ペパン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。